本庁は家宝は練ってまで新井徳氏よりメッセージをいただきます。
性善説というのがございます。人間の本性というのは本来良いものであるという、主に儒教の孟子などが唱えた考え方でございます。本来良いはずの人間なんですけれども、放っておくと悪いことを覚えて悪を行うようになりますから、良い教えや良い行いを学び続ける必要があるというのが性善説でございます。これに異を唱えたのが荀子という人の性悪説だと言われています。性善説に異を唱えた、反対をしたということと、その言葉のイメージからしますと、人は逆に生まれながらにしては悪いのだと、だから良いことを学んでいくべきなのだというような誤解をしてしまいそうになりますが、実はそうではないようです。人間は本来さまざまな意味で弱い存在であって、欲望に打ち負かされたり惑わされたりしてしまう。でも学び、努力をすることで本質は変えられないとしても、礼儀や態度を正していくことはできる。だから教育というのは大切なんだ、必要なんだという、そのような考え方だそうです。キリスト教はどうでしょうか。ユダヤ教からの流れで言えば、私たちはもともと持っている原罪という、その罪から免れない状態にあるとされています。アダムとイブが最初に罪を犯したように、人間はあらかじめ罪を背負って世に生まれいずると考えられていたでしょうか。かなり乱暴な言い方かもしれませんが、ご先祖様の罪を今も引きずって我々は世に生まれてくるというところなんでしょうか。しかしこの考え方は必ずしも一致しているものとは思えません。私たちはむしろ罪を犯さないではいられない、罪を犯さないままで過ごしていくことはできない、そういう弱い存在であるという意味で、私たちは罪を背負う宿命を負っている、それがやはり現在なんだと理解をするのがよろしいかと思います。もちろんそういう罪を犯さないように生きる、それは勧められていることで、それでもなお犯してしまう罪に対して、キリストの十字架の死による贖い、それによって清められると信じ、イエスがこそキリスト救い主だと告白するのが私たちの信仰です。いずれにしましても、人間が悪や罪というものをやはり含めている、持っているということを認めながらも、それでも良い部分がそれに勝っている、もしくは勝っているはずなんだと信じて、そこに希望を見出そうと私たちはしている、そこは非常に興味深いことだと思うんです。人間が本来は互いに信頼し合って生きていくことを望み、そこに安らぎがあるということをみんなが求めている、そのことを証明しているかのように思います。で、今日お読みいただきましたこのペトロの手紙では、キリスト教の信仰を持っているがゆえに社会の中で不利益を被ったり迫害をされるというような状況の中にいる人々への励ましという、そういう流れの中でこの手紙、言葉が綴られております。ですが、このお読みいただきました冒頭は、まさに人を信じたいという、そういう思いがにじみ出ているように、そのように感じました。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう、こういう言葉があります。 素直にこのまま受け取るならば、良い人、つまり善人に対して暴力を振るったり、善人を騙してひどい目に遭わせたりする人はいないはずだというふうに読めます。確かに誰にでも好かれるような人をあからさまに批判したり陥れようとする人は全くいないとは言いませんが、極めて少ないでありましょう。ただそれはあくまでも比較の話であって、評判の悪い人や嫌われている人に対する風当たりなんかと比較すると、まあ、少ないかなという意味です。全くいないわけではありません。それでも良い行いには良い報いがあるんだという、そういう因果応報的な考え方は、ある意味では私たちの生活態度や生き方を良い方向に導くための動機づけにはなると思います。つまり良いことをすれば良い報いが得られる、そういう考え方は良いことを行おうとする私たちの積極性を後押ししていくと思います。ましてやここで言うところの良いことに熱心というのは、キリストが示された隣人愛に生きることだというふうに理解をいたしますから、互いに愛し合うことに熱心であるなら、その愛し合おうとする人、愛する人に危害を加えられることはないだろうというふうに、そのような理解が成り立っていきます。実際に自分を愛してくれる人を攻撃するということはなかなか難しいことです。それを例えばしないではいられないような状況だとしても、躊躇なく攻撃できるものではありません。愛に対して原骨や鉄砲玉でお返しをするなんていうことは普通は考えない。ですから良いことに熱心なら害を加える人はいないと考えるのは妥当な考え方ではあるでしょう。それにのっとっていけば善を行いましょう。そうすればあなたに危害を加えようとする人たちもいなくなるでしょうというふうになります。それが良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうという言葉の解釈であります。しかし言うまでもありませんが、この世の中はそんな理想を打ち砕いていく場合もございます。善に対して悪で報いるとか、良いものを容赦なく攻撃するとか騙すとか、そういうことは決して少なくありません。おとなしい人をターゲットにして攻撃を加えて、黙っていることをいいことにそれがエスカレートしていくなどということもあります。いじめなどはその典型であると言えるでしょう。いじめの場合は、いじめられている対象が良いことを行っているとかそうでないとかいうことに全く関係がなく、場合によってはいじめられる側にも原因や問題があるなどと評されることもあります。これは問題の本質をはぐらかして加害者側を正当化している暴論に過ぎないと思います。いじめているという事実は曲げられないんだということをまず自覚すべきなんです。で、このいじめのようなものは子どもたちや学校の世界のに限られたものではないというのは言うまでもありません。皆さんご存知の通りです。あまり突っ込んでも本題とそれてしまいますから適当に切り上げますが、一つだけ今日のテーマと切り離せないと思うところを指摘しておきたいのですが、いじめている側にその自覚が足りないという、そのような指摘をしたいと思うんです。自分ではいじめているつもりがないんです。そして自分のストレスの吐け口としてそれをぶつけられている弱い立場の人を選んで、自分の中で正当な理由をつけて正当な攻撃を加えている、そういう考え方はまかり通っている。あくまでも正当な理由があるんだ、正当な発言や行為なんだ、そういうふうに自認をしていますから、いじめているという自覚がない。しかしながらそれは隣人愛に生きていると言える そのような行為や発言ですかということを冷静に振り返ってみれば、そうではなかったということに容易に気づくことができるはずです。だからこそむしろ顧みる勇気が欲しい、そのように思うんです。キリスト者の迫害もこのような問題のただ中にあります。迫害にもいろいろあるでしょうから、十把一からげにはできませんが、キリスト教徒を締め上げることは正当なことであるという、そういう理由付けがなされれば、迫害というものが倫理的にあるいは人道的にいかにひどいものであったとしても、迫害しているものの中ではそれは正当化されていきます。その考え方が時の権力者と同じであるとか、あるいは社会の中の多数派であるとか、そういうことであると社会全体の中でも正当化され、あるいは認められていきます。これはキリスト教徒がいかに真面目に暮らし良い行いを続けていようと関係がありません。ですから良いことに熱心であっても害が加えられることはないなどということは実は言えなくなってしまうんです。しかしそのことを承知の上で、むしろそれを前提とした上でこの手紙の著者は語ります。義のために苦しみを受けるのであれば幸いです、こう書いています。マタイによる福音書5章の三条の水訓でのフレーズを思い起こさせます。心の貧しい人は幸いであるというような逆説的な響きを持って、そのような納得のできない逆風の中で取るべき態度や生き方について語られています。それは全ての不正に対して私たちは自分自身の中で内的な独立というのを固く保っていくということなんです。ここでは具体的に3つのことが言われています。1つ、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。1つ、心の中でキリストを主と崇めなさい。1つ、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。この3つです。私たちが恐れるのは人間ではなくて、ただ私たちを生かし終わりの時の裁き主である神様だけであると。なぜならば私たちが今生きているこの世の命はやがて朽ちるものであって過ぎゆくものでありますから、その過ぎゆく時のことで思い患っても仕方がないということです。むしろこの後に備えられている永遠の命について、私たちはその恵みに預かるということを心から望み、これを受けるにふさわしいものとして迎え入れられることに希望を抱く、それがキリスト者の歩みなんだというんです。ですからキリスト教徒であるがゆえに受ける迫害などというものは永遠の命の恵みの前では取るに足らないものなんだ。この世のいかなる脅迫によっても迫害によってもキリストを捨てるものではないという信仰の確認が必要なんだと、そのように言われています。そのために大事なこととして、その信仰についてきちんと証しをする準備を整えておくということが求められていたんです。あなた方の希望について説明を要求する人には弁明できるようにという書き方がなされていますが、要するにあなたの信仰、その証しをきちんとできるようにいつでも備えていなさい。相手に対してきちんと、なぜあなたはどんな希望を持っているのかを話せるようにしておきなさい、そのように言っているわけです。弁明というとなんか言い訳がましい響きに聞こえますけれども、きちんと相手に分かりやすく伝えるという、そのような意味です。私の信仰、私の希望、それを誠実に丁寧に 分かりやすく伝えることができれば、誰からも非難されることがないはずで、冷静になってみれば攻撃を加えてきている人たちも自分たちのことを恥じるようになるでしょうと、そのように言っています。実はこういうことは実生活でも体験することがあるかもしれません。例えば誰かを責めていたとして、それはそれなりに自分には理由があったとすれば、責めている自分は正しい、相手は間違っていると思うわけです。しかしもし責めている相手からの抗議や正当な弁明があって、それを冷静に受け止めたときに、あ、自分が間違っていた、あるいは誤解をしていたなどというふうに自らの行為や行動を恥じるというような経験は誰にでもあるのではないでしょうか。逆に自分がやられていてきちんと弁明をすることで相手を退けるというようなこともあるでしょう。大切なのはきちんと誠実に弁明をすること、すなわち説明、説得、信仰で言うならば証しをすることなのだと、そのように語られているんです。そこを曖昧にしては、不正をもって攻撃してくる者たちに太刀打ちをすることはできません。不正に対して立ち向かうならきちんと弁明することが必要なんです。そうすれば相手は恥じるだろう、そのような希望をこの著者は持っています。仮に相手が恥じらない、あるいは不正や攻撃をやめないとしても、善を行って苦しむ方が良いんだとこの手紙の著者は考えます。それはなぜかというと、キリストと同じ思いになれるんだという、そういう密かな思いがあるからなんです。キリストは誰にも理解されないまま十字架に挙げられていきます。その救いの本質は後に弟子たちが気づき、そこにある福音を宣教していくことになります。でも十字架に挙げられた時は誰にも理解されていなかったはずです。それでもキリストは十字架に向かいました。それは神様の御旨でありましたし、その御旨は人類の救いという他の誰にもなすことのできない大きな技のためであったということを自覚されておられたからでありましょう。そこには個人の苦しみをはるかに超える大きな喜びが満たされるんだということを、イエス様ご自身がよくご存知であったと、そのように考えます。もちろんご自身も復活によってその喜びを分かち合うでしょう。このあくまでも愛に生きるということを諦めない誠実さ、その信仰の中にキリストと同じ思いになれる喜びと感謝を、この手紙の著者は見出しているのかと思います。ですから流されて結局は罪にまみれてしまうよりは、善に生き抜いた方がその喜びは計り知れないほど大きいという意味でこの言葉を記しているんだと、そのように思います。内的な独立を固く保つ、これはノアの箱舟の寓話にも表されています。ノアが神様が命じるままに箱舟を建造しているとき、周りの人々はどうだったでしょうか。周りの人々はこんなところにいきなり箱舟を作ってと、その彼の姿を嘲笑しました。突然見たこともないような巨大な箱舟を丘の上で作り始めたノアを笑わない者がむしろいたでしょうか。当然その理由を尋ねたはずです。ノアはそれが神様から命じられたものだというふうに話します。ここです。周囲に何を言われようと、彼は神様にのみ信じ従うという、その信仰を固く保ちました。そのあり方が周囲の嘲笑をものともせずに箱舟を作り上げ、そして命を得ました。これは偶話ですが、信仰の本質がここにあるということを私たちは学びます。この世ではなく神様に救いがある、 そこを私たちは決して忘れてはいけないのだということです。ですから私たちもそれぞれのやり方がありましょうが、常に備えて待ちます。証の機会、祈りの機会、あるいは自らを顧みる機会、いつでもキリストと共にいるということを自覚するならば、信仰者としての生き方を絶えず尋ね求めて歩むということを心がけたいと思うんです。ぼーっとしていると電車で降りる駅を寝過ごしてしまうようなことになりかねません。常に自分自身を吟味し備えておくんです。来るべき時はいつ来るかわからないからです。一言になります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。祈りを持って常にあなたと共にいることに感謝し、私たちの生き方を通して あなたの証しをし、あなたに栄光を期すことができるようにと願い続けるものでありたいと思います。どうぞ私たちの歩みにあなたが伴ってください。被災地にあって悲しみの中にある方々、困難を覚えている方々に、あなたの慰めと励ましとを備えてください。一人一人の健康をお伝えください。病のところにあるもの、体調を崩しているもの、また私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めと励ましを備えてください。今日共に集うことのできなかったお一人お一人の上にも、あなたの御恵みと祝福豊かにありますように。この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。